この今度のですねコロナの報道とかですね、それから、まあ、これは私事っていうかですね、そうも言っても公なんですが、ネットでですね随分この報道の自由の制限が行われているわけですね。こういうことに対して日本の報道ですね、 NHK とか民放とか新聞ですね、彼らは非常に自分たちの報道の自由を侵されることに対してものすごく鋭敏なことに対して、これだけ大規模に国民がネットで発信する報道の自由がですね、主に外国の資本、まあ、Google なんかを中心とする外国の資本で、まあ、発言が制限されている、あるいはまあ中国みたいなもんですね。ただテレビの方も非常に報道規制が自主規制が激しくて、この前あるタレントにお聞きしたらですね、中国が今ウイグルを占領してますよね。新疆ウイグルを占領してウイグル自治区っていうのを作ってるんですけども、現在テレビでウイグルという名前を発言するのが禁止されているという話を、まあこれはタレントにお聞きしたものでテレビ局に真偽を確かめたもんじゃありませんが、私がまあテレビを長く出てた感じではそういうことって十分にあり得るんですよね。で、この現在の日本の混乱、まあ、日本はですね、日本人自身がしっかりしてますから表面上は混乱しておりませんが、中国に対する日本の政策も何をしていいか決まってない。それから、法務大臣が広島でものすごく大規模な贈賄事件をするというふうにですね、まあ、政界とか、それから、まあ小池都知事が2030年には東京ではガソリン自動車を走らせないとむちゃくちゃなこと言ったりですねしておりまして、大変に混乱した状態なんですね。まあ、こういったものの元はですね、やっぱり報道にある、テレビにあるんじゃなくて、ここ間違えないでくださいね、テレビにあるんじゃなくて報道にある。つまり昔はテレビでもですね、テレビ局でも報道部っていうのは結構しっかりしておりましてね、まあ、事実をしっかり流すと、まあ、そういうのとちょっと違うのが情報局の、例えばバラエティ番組とかお笑い番組とか料理番組なんかがあったわけですね。しかし報道部っていうのはしっかりと報道するっていう、まあ、伝統もあったし、比較的そういうのに適したような、まあ、真面目なっていうかですね、きちっとした人物がいたんですね。ただ昨日の虎ノ門ニュースでも私須田さんと随分お話したんですけども、どうもここ20年ぐらい前からですね、環境問題が出てきてからですね、やっぱり環境問題で嘘をつく癖がついたんでしょうね。とにかく隠すっていうんだことですね。例えば、まあ、タバコなんかがいい例なんですが、タバコを吸だんだん制限していくとか、こういうのはみんなで議論したらいいんですけども、例えばかつての映画にタバコを吸うシーンがあるとそれを放映しないっていうのはですね、それはちょっと極端で、その時その時の時代背景で物事が行われるわけですから、あまりひどいものを割愛するっていうのは別ですが、なんか宮崎駿さんのですね、漫画でなんかどっかでタバコを吸うシーンが出てくると、それを、まあ、それがあるから放映しないとかそういうのはですね、到底も、江戸時代に刀を刺した武士がいたらその刀は取ってしまうとか、そんな感じのですね、もうデタラメな基準がまかり通ろうとしてるわけですね。で、私はこの日本の報道っていうのが相当ダメになってきた。じゃあこれは日本の報道だけがダメになってきたのか、アメリカの報道でも大統領選挙の報道がかなりひどかったっていうようなことは伝わっておりますが、まあやはりまず会より始めようでですね、日本の報道についてやっぱり整理をしてみなきゃいけないじゃないか。なぜ私たちはそういう曲がった報道のテレビとかを見たりですね、それから新聞を買ったりしなきゃいけないのか。この前ちょっと別の国のですね方とお話をしました。スイスですけど、スイスもやっぱり同じような状態らしくて、最近ではスイスもテレビを見る人が減って、新聞もほとんど買わなくなって雑誌を買うらしいですね。その 自分があのこの雑誌はちゃんとした事実を伝えているというふうに思う雑誌を買うと、まあ、日本で言えば今でも確かに出版物ですね、本なんかの出版物はかなり自由に制限なく書いて書くことができるわけですね。でそれで日本の報道というのを少し考え直してみようと思いまして、これは報道1っていうの外人ゼロっていう題名をつけたんですが、これは何かっていうとですね、2011年の3月11日に福島原子力発電所が地震の影響で地震は3月11日で、それから福島原子力発電所が次々と爆発したのは数日間にわたってなんですけども、爆発はいずれにしましてね、そして大変な騒ぎになったわけですね。それでそれから数日後からですね、原子力保安院と東京電力が日本人記者用の記者会見と外人記者用の記者会見を同時に始めたんですね。同時、まあほぼ同時だと思いますが、でその当時はまあ原子力の事故ですから外人の記者も随分興味があって、私なんかにも電話で随分取材がありましたね。それで、それをしばらく約1ヶ月ぐらいやった後の、これはこの写真はここに貼りました写真は確か私の記憶では、5月の24日だったと思うんですけどね、5月の24日に、外人の記者、これ日本人と外人と別々に記者会見してたんですが、外人の記者会見の方の会場に一人の記者も来なくなったんですよ。この時の同じ日のですね、僕はその同じ日のニコニコ生放送も撮っとけばよかったんですけど、どなたかが持ってたらちょっと提供していただきたいんですが、日本人の記者はまだほとんど満席だったんですね。まあ、その頃有名だったおしどり夫婦っていう割と自由な立場で、記者活動をやっていた方も出席しておりましてね、日本の方には。ところが外国の記者はこの記者会見に出席する人はゼロだったんです。それはなぜゼロだかっていうと、保安院と東京電力が嘘をつくんです。この嘘っていうのはですね、非常に難しいんですが、どういう嘘のつき方かっていうと、まあ、現在の例えばコロナウイルスで言えばですね、イギリスで新しい、新変種株が出てきて、それが、また大きくその感染を増やすんじゃないかっていう報道が今日本では盛んに行われてますね。ところが一方ニュースウィークでは昨日おとといですね、このウイルスというのはイギリスが初めじゃなくて、今年の3月か4月にはブラジルで、さらに同じような時期にオーストラリアとアメリカでこの変異種は検出されているという記事を出しておりまして、日本と外国とはですね、かなり報道記事が違うっていうことなんですね。でそれはその日本の記事が間違ってるわけじゃないっていうかですね、その要するに片方しか書かないわけですね。日本人を脅かす方しか書かない。つまりイギリスの変異株っていうと確かに変異株なんですよ。それは変異株っていうのは5000以上もあるんで、コロナウイルスの新型コロナウイルスの変異株っていうのは5000以上もあるんで、まあ、どれでも変異株なんですね。それから時期がちょっとずれてるだけで、どれも言ってみれば新型コロナウイルスと言って新ってついてるぐらいで、どれも新しい変異株なんですよ。ただ時期が少しずれてるってことですね。それをあたかもイギリスが初めてなように書くということが現在のその日本の実はフェイクニュースなんですよ。フェイクニュースというのは日本の場合は全部が嘘のニュースじゃなくて言い訳のできるフェイクなんですね。まあ、虎ノ門ニュースでも須田さんが言ってましたけども、書き方がですね、誰が読んでも間違って読むように書くんですね。ところがよくよく見るとその必ずしも間違ってないと、間違ってないっていうか一面的に書いてるっていうことですね。そういう言い訳のできるフェイクニュースを、まあ、書くのが、まあ、日本の現在の報道の、まあ、常套手段なんですね。でそういうものを記者会見で聞いてですね、もしもその外国人の記者が福島原発の状態について本国に記事を送るとですね、それは指摘されちゃうんですよ。それ違うんじゃないのって指摘されちゃうわけですね。ですから、もう記者会見出てもダメだってことになって、こういう外人ゼロになっちゃったんですね。これはこの時は滑稽でした。私見てましたけど、全然誰もいない会場に向かって 今から記者会見を開始しますなんてアナウンスしてるんですよ。だって誰もいないんだから喋ったってしょうがないんですけどね。そういうその本当にこう形式的に記者会見、それで記者会見やったってことにしてあったんでしょうね。まあこれがですね、僕は今日この日本の報道の1でこれを出したのはですね、日本だけかもしれないんですよ。要するに外人ゼロってことは、外人記者の中にはですね、アジアの記者もいるし、アメリカの記者もいるし、ヨーロッパの記者もいる、中東の記者もいるわけですから、その記者の方が全員が欠席した、日本の記者会見を欠席した、その時に日本人の記者の記者会見は満席だったと。ということは日本人は何のために新聞とかテレビの情報を見てるのかっていうことですね。今でももちろんだいぶこの頃信頼性は少なくなりましたけれども、日本のテレビを見たり日本の新聞を読んでる人が多いですけどね。しかしどうしてそういう必要があるんでしょうかね。特にこういうあの原発事故とか今回の新型コロナの問題とか起きますとね、人々の心が動揺してますから、それに乗じて世論操作をしようというふうに日本の報道は考えるんでしょうね。まあ、あの本当にこう日本だけがそうかっていうと、やっぱり外国も確かにスイスの例もアメリカの例もあまり感心したもんじゃないんですが、しかしそれよりかもっとひどいからですね、外人はゼロであるというふうに考えられます。